皆様こんにちは。英語に戸惑っている君へというテーマでお話しいたします。英語と日本語は根本的に違います。そういう意味では地球人類が話している言語という以上の共通点はないくらい違います。だから当然学習するにあたって戸惑いっていうのが生まれるのは当然なことなんですよね。だから戸惑っているうちにあるあるという間に授業は進んで、英語学習にこう遅れを取ってしまうっていうことはあり得ることで、実際よくあると思うんですが、致し方ないといえば致し方ないんですよ。でもまあそうは言っても何とかしなくてはならないということですね。で、何をどうすればいいかっていうお話をしたいんですね。で、まずですね、共闘法を作るっていうことなんですよ。学生さんだったら授業がありますよね。特に現代の問題があって、それは教材がものすごく多いんですよね。教材の数が、種類がものすごく多いので、ですから一つの教材を丁寧にやっていくっていう授業をしている学校は非常に少ないので、そうするとですね、非常に散漫になるんですよね。だから、ここは A とですね、心を決めて、次の授業ね、とにかく次の授業のことを考えていただいて、次の授業で扱うその予定の部分っていうのを出していただいて、でそれを音読できるようにしていくわけですね。で今、大抵の教材で音声があるので、ですからそれを聞きながらね、何度も何度もこう音読して、でそれなりの流暢さを得るまで音読して、で、授業に臨むっていうことですね。でそうしていただくとね、それだけで授業の理解度って飛躍的に上がっていることに気づくと思うんです。ある種驚くべきくらい上がっていると思います。やることを限定してですね、あれもこれもやろうとしないってことなんですよね。だから発音はね、まあとりあえず慣れたりは音読できるようになったけれど、まあ、意味や文法っていうのは今一つ分かってないなっていう状態でもいいんですよ。とにかく、ある程度ですよ。ここある程度なんだけど、正確に流暢にテキストの該当部分が、つまり次の授業の部分が音読できるように何度も何度も練習して授業に臨むっていうことですね。これは毎回の授業で準備として必ずやるってことです。そうしていただくと、何回かするうちには、それこそ1ヶ月、2ヶ月するうちには、非常に授業を理解できるようになってくると思うんですね。ここで大事なのは、ある程度正確な発音で満足して決して完全を求めないことですね。もちろん流暢になるように何度も何度も練習をしてほしいんだけど、とは言っても完全は難しいので完全にはならなくてもいいということですよね。で、これも大事なポイントなんですよ。まとめるとね、やることを限定すること、とにかく少ないことに集中して繰り返すんですね。だから完全主義を排するっていうことです。で、これを勉強の基本にしてほしいんですよね。だからまあ音読ができるようにして授業に臨むっていうことね。とにかく直近の授業への該当部分が音読できるようにっていうことで。で、やっていくうちにまあ人間の脳って面白いもので、自然に分かりたいと思ってくるわけですよ。授業の集中度も上がってくるし、授業に対するその受け方も変わってくるし。まあ、全然分かんないなと、先生何言ってんだか分かんないなって言ってるのがだんだんに変わってくるわけで、もっと知りたいっていうふうになっていくんですよね。そうするとまずは辞書調べてみたりするでしょ。で、最初は辞書調べても単語の意味だけとかね、いうことだったんだけど、だんだんに、いや、品詞って大事だなとか、あるいは文型ね、文型が大事だなとか、主語と述語同士がちゃんと特定できないと意味がわからないとか、だんだんにそういうことがわかってくるわけですよ。最初だから単に単語の意味をね、探すためだけに辞書を調べてやるんだけども、そうじゃなくて、もっといろんな側面があるんだよってことに気づいてきて、より正確に文を理解するには、あるいは正確に書くには、あるいは自分の言いたいことをちゃんと英語で言うにはどうしたらいいかっていうと、そういうね、問題意識が芽生えてきて、で、その問題意識の深まりとともに学習が深くなっていくっていうことですね。非常に好循環が生まれるわけですよ。そうやってだんだんに英語の実力っていうのは身についていくわけですね。で、成果をすぐに出したいっていう気持ちは非常によくわかるんですが、それはやはりね、無理なことだと思って受け入れてください。やはり無理なんですよ。時間はかかるんです。やはり学習っていうのは、勉強っていうのは時間がかかるんです。だからね、上手に自分を成長させるつもりで、自分の問題意識を育てていくつもりで、できることをだんだんに増やしていってほしいんですよね。で、もう一回まとめますね。で、やるべきことを限定すること。それから、完全主義を排すること。それから、三つ目ですね。短期間に成果を上げることを求めないことね。それを諦めるってことです。で、この三つをとにかく心がけてほしいんですよね。まあ、浪人生などは、もう、やはりできるだけ短期間に成果を出したい、出さなきゃいけないっていうふうに思ってらっしゃることもいると思うし、まあ、それは当然なことなんだけれど、だけど、やはりまずこの3つは基本を守ってほしいんですね。で、その上で具体的にアドバイスすると、もちろんね、人によってその状況が違うので、まあ、私の言わんとこするところを理解してほしいんですが、まずは単語集を1冊選んで、で、それを覚え切ってほしいんですよね。 英語嫌だなと思う人は、まずはね、単語集を一冊選んで、それを覚えきってほしいんです。でね、覚えきるって時に、まずはね、最初の段階では、単語を見て、そして意味を言えればいいっていうことですね。そのくらいハードルを下げていくんですよ。だんだんにね、日本語を見て単語を書けるようになるとか、正確に発音できるとか、あるいは発音記号を書けるようになるとかね、いろいろ上げることはできるし、あと、派生語も全部言えるようになるとかね。ついどんどんどんどんハードルを上げていったらいいけど、まずは単語集を一冊選んで、そしてその単語を見たら意味が言えると。で、できればね、その時に正しく発音できるといいですよね。で、単語集も今は音声がついていることが多いので、それを使って、まずは発音できて、単語を見たら、ある程度ね、ある程度正しく発音できて、そして意味がわかると。で、まず意味もいろいろあるから、まず一つの意味がわかればいいっていうことですね。そうやってだんだんにこう一冊の単語集をさらに深くね、最後はその意味を見たら全部単語を書けるとか、派生語も全部書けるとかね、あるいは文法的な語法も全部わかるとかっていうふうになってほしいけれども、で、まあ、とりあえずはまずは単語を見たらば意味がわかると。あるいは単語を見たら正しく発音できる。その辺をまずできるようにして、どんどんどんどん進んで、一冊まず一回ね、終わってほしいなと思うんですね。まあ、どうやってね、覚えたらいいかってことよく聞かれるんですけど、結局のところ、書くことね、写すこと、それから音読すること、見るってことを繰り返すことなんですよね。で、それにどこに重点を置くか、いろいろあるにせよ、とにかくこの三つを繰り返すってことなんですよね。まあ、特にお勧めしたいのは、ディクテーションなんですよね。聞きながら書くっていうことです。聞きながら何も見ないで書くっていうことですよ。そういうことを繰り返していくと、リスニング対策にもなりますし、非常に有効な対策になると思います。単語も定着いたしますし。ですから、まず単語集を一冊覚えきるっていうことで、単語集を馴染んでください。そうすれば、次にやるべきことは自然に見えてきます。これが人間の脳ということなんですよね。で、自然さってことなんですよね。ということで、何か一つでもお心に届くことがあれば幸いでございます。絶対合格、ありがとうございました。